フラフラモリモリの後半です。
はい、
はい、そんなこじこじなんですけども、正月くんっていうキャラが出てくるんですけど、
正月太郎
正月太郎くん、
ミルクホールで有名な正月太郎
ミルクホールで有名な正月太郎さんではないんですけど、
うん、
お正月そのものを体現している正月くんっていうキャラがいまして、うん、そいつがいないと正月にならないっていう。
あーそいつが成立しないと正月が来ないってこと？
そうなんですね。
深いじゃんもうその時点 で、
でその正月くんが、いやでもどうせお年玉も大してもらえないしお正月なんかいらねえよなっていう子供の声にショックを受けてあの大晦日に寝込んでしまう。
おい頑張れよお前
そうなんですけど、そんな感じになっちゃうんですけど、それを見てこじこじはでも正月くんダメな時はゆっくり休めばいいじゃん、しょうがないよ飛べないんだからさみたいな、
お
ショックで飛べなくなってしまう正月くんに対して、もういいんじゃねえの、今年は正月なしでいいんじゃねえの
笑い事じゃねえんだよ、
言ってたら、はい、まあ結果的にあの元気を取り戻して、
うん、職務を全うするんだよ
ね、お正月になるんですけど、
うん、
正月くんがお見合いをするっていう会があって正月くんがね、あのひな祭りのせいでひな子と結婚するんですよね。
おお。どういう、どうなんのそれ。どう、全然わかんない。
ひな祭りのせいのひな子は、あの元彼のバレンタインくん
が、おお。
バレンタインくんとのことをずっと引きずってるんですけど。
ああ、そうなんだやっぱ。
はい。
あ、
これをね、ちゃんとね、すごいですよ。これ感動的な話ですよ。うん、のび太の結婚前夜みたいな。
うん。
うん、大丈夫です。ちゃんとそのひな、正月くんの誠実さに惹かれてひなこさんはあれです、正月くんと結婚することになります。ちゃんと正月くんの結婚式の話もあります。
う
もうなんかわかんないですね、何が起こってんのか
結婚したらどうなんの
、なんかいいことあるといいねっていう、
うわ
あのブーケトスのブーケをあのこじこじがキャッチして、
ああ
なんかあのみんなにいいことがありますように的な。
うわ怖い
な何を
結婚したらどうなるのかをこっちに投げかけてるじゃん、
はい、
うわ怖い
結婚したらどうなるかっていうか、まあね、
いやなんか新しいなんか祝日が生まれるとかさ、
あ
そっち方面じゃないじゃん、
別にそういうことでは
ない、ないじゃん、そういうことじゃないっていうふうに考えちゃうのが怖いんだよ
ね、なんかね、はい、あもういろいろあるんですけど、ジョニー君っていうキャラがいるんですけど、
うん、
ジョニー君はメルヘンの国に拉致られてきたブルガリア人の少年なんですよ。
あそれもねすげえ怖かった
、怖いっすよねこれ。他のキャラは全然もうなんかメルヘンの国の住人だから何でもいいんですけど、
だあれだもんね、うん、住民票メルヘンの国だもんね。
そうそうそうそう、う
ん、だから別にいいんだよ、
もうそれこそてるてる坊主のてる子とか、
うん
うさぎのせいの、
まあまあ、
何でもいいんですよ、
そうそうやりたい放題じゃん、
何がいたって別に不思議はないんですけど、謎のブルガリア人のジョニー君が拉致監禁されてきてて全ての記憶を失って何なのか分かんないっていうのが怖くてしょうがないですよ。
なんか神様みたいなのに連れてこられたんだじゃなかったっけ、
なんだっけな、あなんかね変なオカマみたいなやつに、
そうもうよく分かんない、そうだよく分かんない、なんかオカマみたいなやつに無理やり連れてこられたんだよね、ブルガリア人のジョニー君は。
そうそうそうそうそうそう。
でブリアジョニー君はで自覚があるんだよね、連れてこられたっていう。
連れてこられた記憶、自覚はあるんだけど記憶を全て失ってるから。
うわー怖。
道で突然発見されたブルガリア人、それがジョニーの全てさ。まあ、チームマルコちゃんの藤木君をさらにあの影のある感じにした。
でなんかジョニー君の。
はいはい、
元に戻してあげようみたいな感じで、
うん、
日本に行ってなかったっけ、
ああそうそう、それがさっき の、 あの安明君に会いに行くやつとか
だから
ちょいちょいその
ブルガリア人だっつってんのになんで日本に行くんだよ多分、ね、ブルガリアで嫌なことあったんだよ多分、桜桃子先生
ブルガリアにイメージがないんじゃないですか
何もイメージがないからそれをやれるんだよ、
だってコンスタンチノーブルに行ったことがないのにコンスタンチノーブルの思い出を書こうみたいな話が別の神の力っていうものであるんですけどそんなのばっかりですからね、
いやすげえ怖えよそれ、だって拉致だもん
これは拉致ですね、で拉致されたそのジョニー君がなんとか幸せになってほしいというか、あの 人間界に戻れるようにしてあげたいけど、でもジョニー君のことが好きすぎてジョニー君と離れたくないがためにジョニー君の記憶を戻したくないというハレハレ君っていうお天気の神様の少年
あいた、
うん、こいつが確実にもうあのホモなんですけど、うん、ゲイなんですけど、うん、ゲイと気づいてないけどジョニー君とゲイ関係になっているっていうい
た、そいついた、
こいつのジレンマがなんかね、また闇を、
だからまあ、なんか何かの拍子でこのメルヘンの国に迷い込んでしまったジョニー君をみんなで住んでたところに戻してあげましょう、
はいはい、
でジョニー君はいろいろあったけど戻りました、はい、ありがとうねって言って別れるのがストーリーじゃん、
うん、まあね、
うん、
でもそうはならないんですよ、ストーリー漫画じゃないんで別にな
んで返してあげられるんだよ、
かわいそうでしょ、
わかんないよ、ただの被害者だもん、
ちょっとなんかあの人間界の記憶をあ取り戻せそうだみたいな、あガガガガガガって白目向いてあらって時々なるんですけど、すごい嫌なことを思い出して、ただあのてあの
ジョニー
君ただ落ち込むって、
ジョニー君かわいそう、そんな
ジョニー君終始こんな感じ、
そんなそんなやるせないことないよ、
無限地獄ですよね
なんだよメルヘンの国って怖えよ、
そんな
そんな、だからうちらもある日いきなり、
はい、
あれでしょ、メルヘンの国へ連れてかれる可能性があるってことでしょ、
ああそうですね、メルヘンの国っていうか、
怖い、
そういう拉致監禁の映画ありますもんね、
うん、
完全なる飼育みたいな、
うんし、うん、なんかもう
コンクリートとかそういう、う
ん、なんかいやもうなんかね、言葉少なくなるよね、
言葉少なくなりますもんね、
うん、はい、この人の狂気性というかさ、
はい、
桜桃子先生の狂気性だったりとか、何をどう、何でこう結出突出してしまったのかっていうのが、はい、この漫画にもしかしたら一番現れてるかもしれないね、
うん、そうですね、こじこじね、こじこじの無能ぶりをみんなにいじられて、でこじこじは何ができるんだみたいな話になるんですけど、
うん、
じゃあなんかすごいもの出してみろよみたいな話
されるんですよ、なんかドラえもんみたいになんか出せんだろ
う、そうそうそう、あのおまんじゅうが出せるみたいな、
あそれでいいじゃん、
そうなんですけど、でもねそれも一応あの亀吉くんから前の日にもらったまんじゅうだったりとかして、ただあのポケットに入れてるものだったりとか、別に魔法とかじゃない、
うん、
でなんでなんかじゃあすごいもの出せるんじゃないの、ちょっとやってみなよ、
特技をがなんかないのかってことでしょ、
そしたらあのいいよって言って、
うん、
じゃあ行ってみよう、せーの、
うん、
えいって言うんですけど、
うん、
みんな何が起こったのか分かんない、
分かんない、うん、
えへんって言ってるんですけど、
うん、パッと見分かんねえんだ、
何出したんだよっつって、うん、まあどうせまんじゅうよりすごいものなんか出せこないよなっつって、
うん
うん
うん、
じゃあまあいっかっつってみんな 帰るんですけど、うん、その後ハレハレ君とジョニー君が夜星を見ています、
うん、
すごい星だね、
うん、
こんなにたくさんの星が出てるの初めて見たよ、うん、まるで誰かが魔法をかけたみたいだねこじこじは実は昼間だから分かんなかっただけで星を出していたんです
やだよ、もう宇宙を生み出してるじゃん、
メテオと一緒じゃないですか
怖えよ、
超黒魔法、すごいくないですか、
フリーザ様余裕で超えてるじゃん、もう
そうですよ、神に等しいですよね、
だ神だよね、神だよね、
神っすね、
何
その一応なんかこの話の中で神様神様って言われてる人出てきますけど、それはあの江戸っ子の国 の, あの下駄屋の家族だったりとかするわけで人違いなんですけど、本当の神はこいつなんじゃないかっていう、でもそのことに誰も気づいてないっていう、
いや
そういう、だからみんななんかこじこじはあの人の話も聞かないしバカだ無能だと、
うん、
無駄なことばっかりしてると言うんですけど、
うん、
このキャラたちの中で2人冷静なキャラがいまして、
うん、
それがあのオカメちゃんっていうやつと、
うん、
どうですっていう、
うん、
その雷の神様みたいなやつがいるんですけど、みんながあのああこじこじはやっぱ今日もバカだなみたいな感じで帰った後に、うん、あのさあどうです、あなたこじこじのことどう思うって2人で話してるんですけど、うん、みんなが言うようにこじこじは無駄なことばかりしてると思う、いや思わないね、私も同感よ、こじこじには無駄がないって2人で 二人だけ
ちょっと気づいてる、何かに気づいてる、
ただものじゃねえっていう。だから遊び人が実は一番賢者に近いみたいな、そういうドラクエ3で言うと、
まあね、確かにね、レベル20で賢者になれるからね
悟りの書がいらないですから、
ね、うん、
はい、
あれはいいシステム
だね、うん、だからって別に遊び人を育てようと思わないんですけどね。
あ、そういうことか
実は
そういうこと、
一番その真理から遠いと思われているものが
真理に近いっていうことね。
そうですね、だからあの、うん、ファイブスターストーリーズでも一番いつも役に立ってない、なんていうんですか、あのピエロみたいなやつ、スペクターっていうやつが実は、うん、世界の創造主のジョーカーだったみたいな、
あまあまあまあ、あるあるじゃん、それはもう話としてはよくあるパターン
で、ああやだね、私は神様じゃないよっていう、あのあれでしょ、 足元がお留守ですよっていう、うん、シェンが実はあの神様だったんだ、ドラゴンボールで言うと、
うん、
ヤムチャがクソ舐めてかかったら、
うん、
あの
実は超強い、
フルボッコリされるみたいな的な、
舐めちゃダメだね。
だから本当に真理をついていたのじゃないかなと、桜桃子先生はそこに達してしまったんじゃないか、世の中の
94年の段階でもう何かに達してるよ、
はい、ね、
だって94年でしょ、
はい、
もうちびまる子ちゃんが死ぬほどヒットして
24年前ですからね。
でどうしていいか、
はい、
次何やるかっていうのがさ、はい、もう日本中が注目してるわけじゃん。
まあそうですね、
一挙手一投足
桜桃子の、はい、
それでこれを放り込んでくるっていうのはさ、
はい、
もう狂気だよ。
狂気っすね、
バーフバリカド
今で言う。
最近は何やってたの、全然お花名前聞かなかったけど。
桜桃子先生の最近はね、
まあぶっちゃけね、まあ、印税で暮らしていけるけどみたいな。
あれ東京新聞に、
あ、連載はしてたんだ。
ちびまる子ちゃんが、あの左上の漫画がちびまる子ちゃんだったって、
あれいつでしたっけ、
もう今は違ったんですかね、なんか何年か前にそうなってた気がしますけど、
ね、まあだからまあまあまあ、要は漫画を描くっていうのもまあまあまあまあみたいな感じでしょ、
まあまあまあまあ文化人ですからね、
うん、どっちかっていうとね、
グランドジャンプに漫画クラブっていう漫画とかちびしかくちゃんとかって書いてたみたいですね。
だって鳥山明とかさ、さくらももこってさ、イベントとかでもさ、はいはい、声かけづらいじゃん、もう虚勢すぎて、
虚勢すぎてね、
はい、もうその次元じゃん、もう
はい、ビッグネームすぎて、
ビッグネームすぎて、
僕中学校の時にね、長沢くんって漫画読んだんですよ。それスピリッツだったと思うんですけど、
あれやばかったね。
これこそ大人向けのちびまる子ちゃんで、
うん、あれ面白かった。
中学生になった、だからまる子はほとんど出てこないんですけど、
うん、
長沢くんを中心に、
あれは単純に
あれ面白かったですよね。
笑えるやつだった、
下品な笑いもあり、稲中みたいな、
うんうん、
で、あの藤木くんがあのラジオはがき職人になってて、
そうそうそう、なんか俺別に漫画とかさ、はい、映画見ながらさ、
はい、
声出して笑ったことないけど吹き出したもんね、
はい、実はあの城ヶ崎さんとか長澤くんから の, あの逆輸入キャラですよね。
城ヶ崎さん、あのなんか美人の子でしょ、
う
ん、
そうそうそう、お金持ちで美人の子なんですけど、うん、なぜか長澤のことが気になってしまって高校受験の時に長澤と同じ第一志望の商業高校を受けて長澤くん落ちちゃうんですよね。長澤くん落ちちゃって、で、城ヶ崎さんだけ商業高校に行くことになって、
なんで商業高校
に、商店の娘でもない商業高校に行って、どうしたらいいのみたいな。
簿記とか取ってんでしょ、
だから。そう、とか。
普通に女子校行きゃよかったのに。
っていう。
長澤くんも面白かったな。
で、長澤くん落ちて、あの、滑り止めの高校行ったら、全員長澤くんよりも、あの、はるかにバカなやつばっかりで、俺の天下みたいな。よろしくしもべたちみたいなラストでしたよね。
長澤くん
超面白いんですよ。
長澤くん爆笑したな。
長澤くん
超絶クソなんだよ、長澤くんがね。
ラジオはがき職人 の, あのラジオネーム金玉ネギオです
から、ね、金玉の何、
金玉ネギオ金玉ネギオはキジフゲルーシっていうはがき職人に絶対勝てないから、なんとかたどり着きたいと思ってるんですけど、それが藤木くんだってことに気づいてます。
ちょっとリスナーの皆さん、今度誰か金玉ネギ用で送ってきてもらいたいですね、これ。藤木ゲルーシ、確かに面白かった記憶ある。藤木くんじゃねえか。
いやー、藤木くん、あ、長澤くん、
ラジオ職人ね、はがき職人ね、
はい、
やった、 高校の時
高校の時やっぱね、
なんか送ったことある？
はがきっすか？
うん、
一回あるかな、何度かありますね。
読まれたことある？
読まれたことはないかな。あ、でもね、あの友達のあの鍋つね君いるじゃないですか、
うん、
あいつ一時期はがき職人をやって
た。あいつやってそうあいつはやってる。
それこそ あのあれですよ、ラムちゃんのこういうの平野文さんのラジオで一回読まれたって自慢してました、
ね。俺なんだろう俺もちょこちょこ、
はい、
高校時代何もやってなかったから、
はいはい、
授業中考えて送ってて、松村の、
はい、
松村邦弘のオールナイトニッポンには一回出たから。
へえ。
木村卓球屋っていうコーナーに
木村卓球屋
なんだっけな、なんだっけ、ああ、思い出してきたよ。なんか、あの、読む前に24時間耐久レースをマッチが出てたんだよ。
うん、おお。
で、マッチともう片方で2人でやるから、
はいはい、
どう考えてもマッチが遅いの。
うん、うん。
で、もう片方のな外人がすげえ速いのよ。
はいはい。
で、すげえ順位上げるんだけど、マッチでバンバン順位を落とすのよ。でそれを俺笑いながら見ててさ
もうしょうがないっす
ね。で外人のやつもすげえギャラもらってんだろうな、多分もう何も言えないで、はいはい、もう無言でモニター見てるのよ、
うん、
でその時のピットの様子みたいな、
はいはい、
でなんだっけ、マッチさん次の週から高橋レーシングさんに変わりますみたいな、
お
高橋レーシングさんに交代しますんでよろしくお願いします、スマッシュっていうのを、
はい、
松村はそれを気づいてたから、
はい、
それ拾ってくれたかなバカだなこいつって言って、気づくんじゃねえよここって言われたのは覚えてるかな。あと
化学職人の、
でもねやっぱりオールナイトニッポン一部はね壁が厚かったね。
1部、いや、はいはい、
2部はね結構読まれてた、は
い、2部の方が遅い時間ですもんね、
うん、3時からだから、
はい、下ネタバンバンやっていいやつ、
うん、はい、2部はなんかね、
はい、
ちょこ、うん、読まれてた読まれてた、
うん、はい、
うちの親父がね なんだっけ、
はい、
聖火ランナーだったんだよ。
ええー、
聖火ランナーっつってもあれよ、
はいはい、
国立競技場のあれをやるやつじゃなくて、あれ聖火って日本一周すん
の、聖火リレーのね、
聖火リレー日本一周すんの、
はいはいはい、
でその町の代表みたいな、
は
い、
おお、え、何オリンピックの時ですか？
東京オリンピックの時。
ええー、すごっ。
でもそれはでもどの町にも一人いるの。
ああ、はいはいはい、若かりし頃ね、
そうそうそう、はい、で選ばれた理由が足が速かったからわけわかんない
んです、正しいじゃないですか選考理由としては。
で言ってるんだけど、その時の親父の話と、
はい、
隣の八百屋の A ちゃんの話が食い違ってて、
なんでどうしたんですか。
いや、なんかあいつはそのオリンピックのその聖火ランナーをするためにみんなで決選投票みたいな選挙があったのを、あいつは票を金で買ってたみたいな
金で買った聖火ランナーだった。
そう、一人1000円払って、
はい、
みんなで選挙の票をあいつは買ってたから、あいつは聖火ランナーになれたんだみたいなことは相当笑えたから、うちの味はやりそうだからさ、っていうのがなんか2部ですげえなんか爆笑されてた。誰だ、堂島康平さんだったかな。
ああ、それハガキで出したんですね、
うん、ネタとして、
はいはい、
ネタで事実なんだけど
事実がやっぱ一番面白いですからね、
うんっていう、なんかあったねそういうのね。
そんな、
うん、
はがき職人藤井君の話ですけど、はいはい、さっき出てきたあのヤスって言って、安彦君と安明君間違えられる、安明と不良の安明君、
あ、不良の方ね、
実は長澤君のキャラだったらしいですそういえばいたわと思って、
な、何そのわけのわかんないクロスオーバー。
あの野口さんが、あの野口さんが平井君のこと好きな、その安明君のこと好きなんですよね、
うん
うん、で、あのずっとそのクラスにいる
野口さんってクククって笑ってる人でしょ。あいつ一番面白いもんな。
そう、あいつも実は長澤君から あのスピンオフっていうか、
逆流入キャラ、あいつ一番面白いよ中高だったらあいつの面白さ気づかないけど、大学過ぎたら俺あいつの面白さ気づいてる
だからマルコと長澤君の中で、長澤君だけがこ の暗い野口さんが実はお笑い好きなんじゃないかっていうこと
を気づくっていう俺野口さん今だったら相当仲良くなれるけどそのなんか男女の関係じゃなくてね
はいはい、でその安明君が、長澤君のキャラで、シンナーとかタバコとかも平気でやっているというキャラなんですけど、そのこじこじに1回だけ出てくるゲストキャラで 藤木くんがラジオ番組に投稿する予定のギャグを聞いて笑ってしまうっていう。
そう、ね、無駄にね、
面白いですね、
はい、そうそう、無駄にいたんだよな多分、はい、笑いのセンスがある女子って、
はい、
いたけど気づかなかったな中高の時、はい、絶対いたんだよ、うん、見逃してたね
見逃してましたか。
あ、で多分さくらももこは気づいてたんだよな、
はい、あ、観察眼に優れてるんでしょうね、そういう。あでもですよ、この人間小学生とか中学生っていうくくりを取っ払ったらこんなカオスなことになってしまうのかっていう、こじこじ
晴天だね、
晴天ですね。もうちょっとこうパーって神々しいものに見えてきます
ね、見えてくる
もん、こじこじの単行本が、リボン
も崇めたいもん、
崇めたいですね。これ仏壇に飾りますか、神棚に。仏壇って仏壇って別にあの、
いや、
はい、
いや、さくらももこなんかビッグネームすぎるからさ、
はい、
これ原稿もらっても編集何も言えないもん
ここもっと直せませんかとか、
あ、おざますって感じでしょ。
すごいっすよね。いやでもな、悪く言えば思いつきですけど、よく言えばだって岸辺露伴の原稿と一緒でしょ、だってこれすごいってことでしょ、要は、うん、要はすごい
って、要はすごいって。ああ確かに岸辺露伴が書いた漫画はこんな感じになる気がする。
シュビシュビシュビってあのインク飛ばして書いてるみたいな
そうだ、岸辺露伴が書いた漫画がこれだ。
そもそもこのインクはこの紙のここにこの枠の中に収まる予定だったみたいな、このね、そういう
岸辺露伴こういうの書く、
岸辺露伴の漫画
書いた漫画読んだことないけどこれだ岸辺露伴はこじこじを書いてる
こじこじの作者は岸辺露伴
っていうことでいいんじゃない。な、岸辺露伴イコールさくらももこで問題ない
とああそっか、岸辺露伴は荒木裕彦先生だと思ってましたけど
違うんだ、
実はさくら
ももこなんだ荒木先生も うすら感づいてるんで
感づいてないでしょ確かに集英社ですけどねリボンマスコットコミックス集英社ですけど、
いや荒木先生これ読んだらもう勝てねえなと思うよ。
ああなるほどね
で、さくらももこを具現化したら岸辺露伴になったんです、
はい、そういうことかだからこのおでこのとこギザギザしてるんです
ね。ギザギザして
る。マルコとマルコのこの額のギザギザと岸辺露伴のこのバンダのギザギザは一緒なん
ですね。一緒一緒一緒一緒一緒で、なんかやばくなると岸辺露伴もさーってなるじゃん。
そういうことさーってなりますけど、確かにすげえとこにたどり着いたな。まさかそんなオチに行くとは思いませんでした。なるほど、
荒木先生に聞いたらドキッとすると思うでも誰も気づいてないもんこのローンを
確かに、わかりました、
うん、
じゃあ岸辺露伴はさくらももこだったということ
で、
一つさくらももこ先生のご冥福を
お祈りしたいと心からお祈りします
本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
最後の、ね、平成の終わりということで、
うん、
はい、ありがとうございました。というわけで、
はい、
告知、
はい
はい、ですね、時系列的に言いますと、
はあ、
ミルクブレイクよりも先に僕の客演のお話が空知の方が先なんですね、
はいはい
はいはい、じゃあちょっとこちらの、件から行かせていただきますけども、
はい
はい、ですね、はい、空知さんというですね団体に、お芝居出させていただきます、
はい
はい、こちらはですね、9月公演もう記者会見というですね お芝居でございます、はい、日時がですね9月の21日金曜日と22日土曜日の2日間
ね、日曜日はないですね。
日曜日ないです。
残念。
はい、金土だ。金土ですね。
はい、
それぞれ15時と18時半の2回公演、
はい、
全4回公演でございます。はい、で1回だけの上演時間100分を予定してますので、
あ、2時間切るってだけで素晴らしいですね。
は
い、
まあまあ普通サイズのそこまで長すぎることもなく、まあおしっこ1回我慢できるかなぐらいの、うん、まあまあ程よい長さかと思いますので、うん、はい、でございます。はい、で劇場がですね、本所地域プラザビッグシップというですね、墨田区のまあ、公民館というか、まあ、その地域センターみたいなところの中にあるスタジオというか、
最寄り駅はどこなの。
最寄り駅は、蔵前。
ああ蔵前ね、
はいはい、本所東橋とかでも行けるか。
蔵前は、ね、そんな遠くないからね、都内
在住は。まあまあまあそうですね、うん、まあまあ、 あの西、東側の方は、ね、うん、全然行きやすいと思いますし、西側の方もまあ、
いや、そんな遠くないよ蔵前って。
実はそんな え、渋谷からだって1本です
もん、うん、
はい、です、はい、でチケットは、前より当日3800円でございます、はい、地元割り墨田区ご在住の方は2000円で見れ
るいいじゃないですか、
はい、あとあの学生の方ですね、うん、大学生の方とかの、うん、学生証をお見せいただければ、うん、学割料金2000円です、ね、
お素晴らしい
で見れるというので、はい、ぜひぜひお越しください、は
い、いっぱいいくら、
え、
いっぱいい
くら、3800円です、
残波残波
残波、
あ、残波、残波ロック、まあまあまあいいんじゃないですか、残波、はい、
まあまあまあまあ、ちょっとお高いですけど、
いやまあまあそんなもんですよ、
まあまあまあまあ全然、はい、はい、で、まあね、内容としては、まあ、もう記者会見のことなんで、謝罪会見コメディみたいな感じでございます。
千葉吉兆みたいな。
千葉吉兆、はい、
うん。
前も同じ話しましたけど、うん、はい、僕はその記者側の、記者会見をする記者側の、
ツッコむ側ね。
ツッコむ側の、はい、なかなかいい役をいただいてると思いますんでね。なんと、コメディであるにもかかわらず、笑い一切なしです、私の役は。はい、
全然わけわかんねえよ。
ふざけどころがないっていう。
ああ、ふざけられないってやつ。
まあ、回し役みたいな感じになると思いますんで、はい、
はい、
普段ふざけたことばっかりをしている東京ミルクホールの、はい、新庄ですが、
はい、
今回は、おふざけを封印して、
はい、
頑張りたいと思いますんで、
はい、
ちょっとなんか本番でちょっとふざけたらすいません。
はい、
なんですけど、まあ一応その予定ですんで、日程少なくてね、ちょっと平日の昼と夜の早い時間だったりしますんで、あれなんですが、お時間合いましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
お役の方は、あの東京ミルク放送局の劇団、番組ブログの方にも載っけさせていただいてますので、はい、あの新庄のツイッターとかでも、予約できますのでぜひぜひご覧になっていただければと思います、はいはい、続きましてちゃんさんなんかあの BGM 的なやつ
あそうね、はい、今出そうと思って、はい、やべえ、はい、やべえと思って、
はい、続きましてですね、東京ミルクホールの月一トークイベント、ミルクブレイク世界通過ですミルクブレイク第16夜ですね、はい、こちらは9月29日土曜日です、19時半から先走りトークは19時15分から始まってます、池ノ上駅徒歩0分北口から徒歩0分ですね、はい、バーガリガリさんでやらせていただきます。1500円ワンドリンク別となっております。こちらも、まあ、あの予約フォーム、番組ブログの方に載っけておきますので、はい、こちらご覧ください。で9月29日のその会はですね、まあ、普段平日の夜なんですけども、土曜日の夜ということもありね、普段都合がつきづらいという方も安いかと思うんですが、
はい、
でなんと今回ですね、劇団創設時から担当していただいている音響の真田紀子さんということですね、はい、ゲストにお招きしまして、東京ミルクホールの、創設時からのですね、各公演を振り返るイベントが、まあ、第10回までを前々回ですかもうやらせていただいているんですけど、今回後半をやらせていきます、新庄ちゃんまつが初出演したたけしの挑戦状という作品もですね、2012年の、はい、そちらの話も入ってくるかと思いますんで、それ以降ね、我々出てますんで、まあ、その辺の裏話だったり何だったりも
よろしくね
玉田さん
よろしくね、よろしくね、
すっげえ顎つき出します
よろしくね、
そんなんじゃないですから別にね、
よろしくね
はい、ということで、東京ミルクホールの舞台を見たことがないという方も、これから見てやろうかなという方もですね、ぜひぜひお越しいただければ楽しんでいただけると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。
そして、その後ですね、東京ミルクホールの舞台のイベントとしましてはですね、イクスピアリミステリーという、毎年やってます、はい、イクスピアリ舞浜にありますですね、ディズニーランドの反対側にあるショッピングモール、はい、こちらのシネマイクスピアリという、
はい、
はい、映画ポッドキャストの我々からすると、はい、
ね、
ホームです。はい、ホームです。なんと映画館の映画をやる、スペース、スクリーンの前を舞台にして、そこでお芝居をやってしまう。さらにそこで上演したお芝居の中で発生する事件の謎をイクスピアリの中を探検していただいて、それで謎解きをしていただくという謎解きイベントでございます。はい、
はい、
こちらですね、詳細がすでに出ているんですけど、イクスピアリのですね、今回はなんか海賊的なパイレーツ的なものになってます。
はい、
はい、東京ミルクホールメンバーがちゃんまつさん以外は総出演ですちゃんまつさん以外総出演というか、空席以外はほぼ満席
なんです、うん、はい、そうですね
感じですけど、はい、まあ、ちゃんまつさんは実は研究生なんで、
そうですね、
正規メンバーは全員出演っていう言い方でいいですか。
正規メンバーなんだよこれ
正規メンバーになりたければ別にもう今すぐにでもなります。
正規メンバーにさせないことが面白いみたいになってる。
そういうわけじゃなくて、本業の方が忙しいと思って 一応そういう研究生というポストになってるわけ
です、はい、研究生です
、はい、イクスピアリミステリー2018呪われた海賊船イクスピアリ海に浮かぶ迷宮というねタイトルになってます、はい、2018年11月17日土曜日18日日曜日舞浜イクスピアリのシネマイクスピアリにて行われます、こちらの、チケットお一人様で税抜き5000円だったんです、はいはい、まあ、お芝居プラスなった時のイベントをもろもろ込みって感じになります、はい、チケットの発売が9月の8日土曜日からもう販売になっている
そうです、ね、
販売されたばっかりですね、はいはい、こちら結構なかなか人気のイベントでございまして我々が言うのもなんですけど本公演のチケットは全然完売にならないのにこのミステリーイベントには
毎回販売するという
本公演の
方が面白いんだけどな
まあでも本公演が結構まだ先になるという見通しの中、うん、東京ミルホールとしての
そうですね、
ある意味番外公演みたいな感じになりますので、はいはい、こちらぜひお越しいただければと思います、時間が、17日18日、各日2回ずつなんですけども、10時30分からの回と16時半からの回ちょっと早めの時間になってますね、はいはい、になってますので、ぜひぜひちょっと興味のあるという謎解きが好きな方お越しいただければと思います
新庄君に会いたい方は
僕も出てますし、
はい
みんな出ますんで、サミ君と出てますんで、はい、はい会いに来ていただければと思います。はい。まあ、この間ね、あれでも、コラボイベントでも出てくれました、スタンドバイミーの会に出てくれたメンバーが全員出てますんでね、はい。あ、冷蔵庫マンさんは出てないですけど、
冷蔵庫マン
さん。はい、冷蔵庫マンさん以外は。はい。で、よろしくお願いいたします。
はい。はい、
てなわけで、
はい。
一個だけお便りを、
はい、
読ませてください。はい。ちゃまさん、新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺たちのスタンドバイに拝聴しました。
はい。
今回はミルクブレイク兼公開収録とのことで参加できなくてとても残念でした。
はい。
お二人だけで話すのもいいですが、たまにミルクホールメンバーがゲスト参加しても面白いかなと思いました。スタンドバイミーは僕も話はとても好きなんですが、どうしても同じ原作者のイットと話が混ざってしまい、友達とあのシーンがこのシーンがと話していたら、3分の1くらいはイットのエピソードだったなんてこともありました。
スタンドバイミーをベースにイット作ってるよね。絶対に。
スティーブン・キングですね、うん。うん。スタンドバイミーのホラー版みたいな感じの、
うん、そうね。
うん。
それはわかる。
印象ですけど。はい。はい。これも、まあまあ、大阪は、まあ、どちらも好きですって言いますけど、うん、はい。ただ、確かにメンバー、ミコホメンバーの方が引っかかって好きになれなかった理由で言っていたことで、自分も年だけは無駄に取ったせいで世間体とか他人への迷惑とか損害賠償とかいろいろ気になってしまうというところに共感しました。ポストをねバットでボコボコ、
うん、やるのはどうなんだろうね。電車をあんなギリギリまで急停止させたらどんなことになってしまうんだと。
そうですね。
うん、
相原さんが言ってましたけど。最近では崖の上のポニョで、ポニョを引き取った宗介のお母さんはポニョの養育費や戸籍などどうするんだろうかとか、成長した宗介は他に好きな人ができたらどうするんだろうとかいろいろ気になって仕方ありませんでした、
うん、
話は変わりまして、
あ、出た。
最近エウレガセブンというアニメを見ました。 お二人見たことありますか？見るまではロボットがサーフィンをするチャラチャラした青春アニメだろうとか思っていましたが、見始めるとこれがなかなか重かったり辛かったりして、前話の半分くらいは主人公かヒロインがうなだれてたり寝込んでたり悩んでたりするような物語でした。
くれ話なのかよ。
でも途中の3回くらい目から汗が止まらないエピソードがあったので、なんだかんだでおすすめです。
見たことないエウレガセブン。
エウレガセブン僕見てましたよ。
面白かった。
面白かった記憶があります。
あ、じゃあいいじゃん。
でも、ホランドっていう何ですか、まあ、ブライトさんみたいなポジションの人が、主人公のレントン13、4歳の少年なんですけど、うん、思いっきりサッカーボールキックしてる回とかがあったりしてそこ僕ドン引きしたんですけど、後半のもう結構いいクライマックス近いところで、なんか登場人物みんなでサッカーをしているよくわかんない回とかあったりとかして、その辺の記憶でちょっとよくわかんない、
あやふやになってる、
はい、はい、まあ、ただそのホランドっていう人は子供を容赦なくあばらを思いっきり蹴る人っていう印象で止まって印象が良くないですね。
はい、
あと映画版になると、ポケットは虹で、僕のポケットは虹でいっぱいみたいな、そういうサブタイなんですけど、
うん、
キャラの設定とかが何やらかないから全部変わってしまってるから、これエウレカセブンか、
どうなってんだよそれ、
もう別の作品
じゃねえかっていう
なっちゃう感じのがあるんですけど、そんな印象ですね。あとフローがアニソン歌手になったなっていうのは、その
フローっていたね。
フローってだってもともと送る言葉をパンクアレンジする
やってた
するっていう一発屋だったはずなのに、今もう完全にアニソンバンドになってますから、
ね、今も頑張ってやってんのかね。
今もやってますよ。
やってんのか。じゃあいいじゃん。で、
反逆のルル、あのコードギアスとかね、
うん、もうやってんだ。
だけ最近もなんかやってましたよ、フローの、フローが主題歌だったら
いいね。ああ、じゃあいい、まあ、頑張ってやってんだらいいじゃないですか。
はい、特に
ユーロカセブンには興味ないですか。
いや、まあ、見れるんだったら見たいなって感じかな。
10年ぐらい前だよね。12年ぐらい前ですかね。僕大学生の頃
は作る作る、
いや1年あった気がします。
きつい。アマゾンプライムでなんとか。
サムライジャイアンツでもかなりきつかった。
1年は
ドカベンどうなってんすか。ドカベン
重いね。
ドカベンも漫画じゃなくてもアニメで見ればよかったんじゃないですか。
アニメ飛ばせないじゃん。
いやいや、飛ばしても別にいいんじゃないですか。
ちょっとまあ9月になったからドカベンもうちょっと頑張るよ。今20巻ぐらい文庫版で。
ああ、まだだって山田たち3年生になってないでし
ょ。なってない。
まだまだ
1年のまだ甲子園
だ。まだまだ
春、1年の春、2年になる前の甲子園だ。
あとドカベンサーガは170巻ぐらいな。まだまだ続きますんで、はい。てなわけで、
はい、
お便りの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、
あとツイッターもやってますんで、はいはい、ミルク放送局で検索していただければと思います。はい、あと、シャープミルク放送局で感想等をつぶやいていただければ、はい、お便り会でいろいろと拾えるかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、というわけで次回なんですけども、
はい、
テーマは
満を持して
の
サニー、
はい、
強い気持ち強い愛。
そっちっすか。サニー、日本版の方でいいんですか。
日本版ですよ。
わかりました。じゃあ、現在公開中の、はい、絶賛公開中の、
大絶賛公開中の、
サニー、強い気持ち、強い愛。
お楽しみに。
お送りします。
はい。
よろしくお願いします。
はい。はい、
ということで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりな一応お送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄ゆきと、
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週。